子供110番の家にご協力を。子供110番の家は、子供が不審者などから被害を受けたり、身の危険を感じて助けを求めたりした時に、子供を保護し、110番通報などをするものです。目印に、外壁などに黄色いプレートを掲げます。各地区の青少年対策地区委員会や PTA などが、子供110番の家への協力を呼びかけています。地域全体で、子供を見守る街を作るため、ご協力をお願いします。活動内容や申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。なお、協力者が人的・物的被害を受けた場合は、市が加入する保険の約款に基づいた見舞金制度を設けています。お問い合わせは地域安全課へどうぞ。空き家などは適切な管理を。空き家などが適切に管理をされないまま放置されると、老朽化などによる建物の破損、草木の繁茂、害虫の発生などで、周囲の生活環境へ悪影響を及ぼします。また、侵入者による犯罪発生を誘発するなど、地域の治安を維持する上での懸念材料にもなりかねません。なお、現在使用している建物などを空き家にする場合も、近所の方に連絡先を伝えるなど、適切な管理をお願いします。市では、空き家などを所有、または所有予定の方でお困りの方には、相談窓口を紹介しています。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは地域安全課へどうぞ。実家の相続と空き家のお困りごと無料相談会。空き家に関する専門知識を持った空宅地建物取引士や相続診断士などが、現在所有しているまたは所有する予定の実家や空き家について、いろいろなお悩みに対応する個別相談会を開催します。6月25日火曜日、津田公民館講座室。7月23日火曜日、大沼公民館講座室。8月27日火曜日、中島地域センター第1・第2集会室。9月24日火曜日、喜平地域センター集会室。時間はいずれも午前10時から午後3時45分まで。定員は6組で1組45分。公演は小平市。NPO 法人空き家空き地管理センターへ申し込んでください。先着順です。電話フリーダイヤル0120-336-366番。0120-336-366番です。午前9時から午後5時の間にお願いします。小平消防署、6月2日日曜日から8日土曜日、危険物安全週間。私たちの生活に欠かせないものの中には、危険物に該当するものがあり、取り扱い方法を誤ると、火災などを引き起こす恐れがあります。消毒用アルコールや化粧品などの身近な危険物の取り扱いに注意してください。消毒用アルコールなどは蒸発しやすく、近くに火元があると引火する恐れがあります。危険物の詰め替えを行うときに、可燃性蒸気が発生する恐れがあります。換気を行うなど、可燃性蒸気を貯留させないようにしましょう。危険物は直射日光が当たると可燃性蒸気が発生します。保管場所に注意しましょう。廃棄方法を誤ると火災が発生する危険や、ゴミ収集車の火災の恐れがあるため、分別のルールを守って正しい方法で廃棄しましょう。お問い合わせは小平消防署予防課防火管理係まで。電話042-341-0119番。042-341-0119番へどうぞ。自治会地域懇談会。自治会同士の横のつながりづくりや、情報共有、先進事例の紹介などをします。自治会活動に興味のある方、これから自治会を立ち上げたいと考えている方など、ぜひご参加ください。1、6月22日土曜日、午前10時から、東部市民センター集会室。2、6月25日火曜日、午後6時から、中島地域センター第1・第2集会室。3、6月27日木曜日、午後6時から、鈴木地域センター第1・第2集会室。4、6月29日土曜日、午前10時から、浄水本町地域センター第1・第2集会室。5、7月17日水曜日、午後6時から、 中央公民館講座室に。そして6、7月20日土曜日午前10時から小川西町公民館ホール。各回おおむね1時間半程度。定員はそれぞれ20人程度。内容は市からの説明、自治会の事務手続きなど意見交換です。1から4は6月17日月曜日まで。5と6は7月9日火曜日までに、市民共同男女参画推進課へ申し込んでください。電話、ファクシミリ、電子メール可能、先着順です。市民憲章推進協議会、総会を開催。小平市民憲章推進協議会は、5月17日金曜日に、令和6年度総会を開催しました。本年度も、憲章で広げよう、心のまちづくりを統一スローガンに、多くの市民の参加と各方面での実践運動を通して、交流の輪を広げていくことになりました。専門部会の事業、綺麗な街専門部会、小平環境グリーンフェスティバルに参加、みんなで街を綺麗にする週間事業に参加、第46回小平市民祭りに参加、奉仕活動、小鳥の来る街づくりの推進、温かい社会専門部会、人声運動の実施、社会を明るくする運動の啓発、諸団体などと連携した検証の推進、決まりのある生活専門部会、交通ルールを守り、決まりのある生活をしましょう運動の推進、健康な街専門部会、第43回小平グリーンロード歩こう会の実施、第49回小平多摩湖歩け歩け会の実施、第45回新春歩け歩けの集いの実施、豊かな町専門部会、第19回小平グリーンロード明かり祭りの公演、第62回小平市民文化祭の公演、第46回小平市民祭りの公演、総合推進本部、市民憲章推進運動実践者の表彰、個人団体、市民憲章推進の啓発普及、緑のギャラリーで自然をテーマとした写真や絵画などを展示、市民憲章推進運動実践者の表彰。総会では、明るく住みよい郷土、小平づくりのため、市民憲章推進運動を率先して積極的に実践、推進した功績で、次の個人、団体が表彰されました。安倍由里、石井義恵、植松寛治、北雅子、田川健介、日東の峰子、前田春子、水野千恵子、山田隆、若林光雄、若宮覚英、小平市天使協会、小平ジャズ協会、継承略五字音順です。お問い合わせは、市民共同男女参画推進課内、小平市民憲章推進協議会へどうぞ。可燃ごみ処理の支援状況。小平市から出る可燃ごみを焼却処理している、小平村山大和衛生組合、小平市中島町では、施設の建て替えを行っています。これに伴い、令和5年度は、流泉園組合、搬入量2568トン、富士見衛生組合、搬入量2352トンで、可燃ごみの一部を処理、広域支援していただきました。令和6年度も、引き続き、流泉園組合、予定量2800トン、および、富士見衛生組合、予定量2700トンに支援をお願いしています。より一層のゴミの減量、分別の徹底にご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは資源循環課へどうぞ。災害に負けない、なるほど防災コーナー。小平市と能登半島地震。災害協定先に物資を援助。令和6年1月1日、石川県能登半島で、最大震度7の揺れを観測する大地震が発生しました。小平市と災害協定を結んでいる震度5強を観測した富山県小矢部市では、瓦屋根の家屋が多く、瓦が至る所で落ちており、ブルーシートが必要とのことだったため、小平市職員3人がブルーシート200枚を届けました。ブルーシートを届けた1月5日時点で、小矢部市は、電気は完全に復旧し、水道は徐々に復旧をしていましたが、下水道は壊れていて、 これから復旧をするという状況でした。小矢部市の市長をはじめ、職員の皆さんからお礼の言葉をいただき、避難所生活が大変などのリアルな被災状況を伺うこともできました。小平市でも災害時に避難所を開設しますが、収容人数には限りがあります。本当に必要な方に避難所を利用していただくため、在宅避難ができるよう、最低でも3日間家で過ごせるように日頃から準備をしておきましょう。公費解体の受付業務に従事。震度7を観測した石川県志賀町では、多くの家屋や土蔵が損壊するなど、甚大な被害が発生したため、所有者に代わって自治体が被災家屋を解体、撤去する公費解体などにかかるワンストップ窓口を設置し、3月16日から申請の受付を開始しました。小平市では環境省からの要請を受け、3月11日から17日まで職員3人を派遣し、志賀町の公費解体にかかる申請準備、相談、受付対応などの業務に従事しました。窓口での事例1、公費解体は家屋の所有者が申請する必要がありますが、相続時に家屋の名義変更をしていなかったため、相続権のある親族全員の同意を得る必要が生じてしまう事例が多くありました。相続登記の申請が今年4月から義務化されたように、速やかな相続登記が円滑な公費解体の実施、ひいては生活再建につながります。いざという時に備え、改めて登記の状況を確認しておきましょう。窓口での事例2、災害ゴミは原則として所有者が排出することになりますが、家屋倒壊の危険や高齢などの理由により、排出が困難な事例がありました。災害時には家庭ゴミに加え、片付けゴミ、避難所ゴミ、解体ゴミなど多くのゴミ処理が必要です。日頃から不要なものはこまめにリサイクルで処分するなど、事前の備えを心がけましょう。